このシリーズは、まあ、来週から始まります。何週間か前にこのなぜ全ての人類の命のために戦う必要があるのかということを話しました。それでそこで、まあ、医療的に、まあ、死を迎えることができるということで語りました。で今週の金曜日にこの同じテーマについてですね話してくださる、まあ、教授が来てくださいますので、医者かな来てくださいます。で金曜日の3月24日の7時からです。でレジストレーションが必要になりますので、もしお越しになりたい方はこのレジストレーションしてくださいね。でこの彼女はこのドクター・マーガレットさんは UBC でも教えております。でこのことについての権威でも一人でもあるので、いろいろと質問があると思いますので、どうぞこのイベントに来てくださいね。で今週は人生の意味は何なのかということについて見ていきたいと思います。その前に聖書の箇所を見たいので、皆さんお立ちになってください。伝道者の書の 2-1、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまたなんと虚しいことか。伝道者の書の 2-17、私は生きていることを憎んだ、日の下で行われる技は私にとって災いだ、すべては虚しく風を追うようなものだからだ。コロサイの1-16、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。そしてエペスの 2-17、すみません、1-4-5でした。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。そしてエペソの 2-10、 私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにこの良い行いもあらかじめ備えてくださいました。私にとって生きるはキリスト、死ぬことは益です。ピリピの手紙です。祈りましょう。父よ、あなたがこの聖書を通して私たちにあなたのことを啓示してくださったことを感謝します。そして今ここでこの朝、あなたの聖霊様によって私たちを教えてくださり、私たちを称えるためにこの言葉を使い、そしてどのようにやって生ければよいのか教えてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。マークさん、読んでくださり感謝です。トム・ブレイディという名を聞いたことがある人が多いと思います。トム・ブレイディというのは、アメリカ、アメフトの選手の一人でしたね。とても有名で、すごく強い選手だったんですね。でスーパーボールを7回も勝ったわけです。そして彼はもう本当に人生の最高を経験したとも言われていると思います。で3回目にこのスーパーボールで勝った時に、まあ、テレビの番組でインタビューされたんですね。で彼はこう言ったんですね。私は3つのスーパーボールリングを持っているけれども、まださらに外に素晴らしいものがあるんではないか、もっとすごいものがあるんじゃないかと思います。でも多くの人はこれがそうだよと言うかもしれない。目的も夢も人生も達成した、でも私はもっとあるんじゃないかと思う。そしてこのインタビュアーのスティーブ・クロフトが言うんですね。それは何なんだいと、トムさんは分かったらよかったのに、分かったらよかったのにと答えたらしいです。必ず私たちはなんかもっと先にすごいものがあるんじゃないかと、もっと成功できるものかと、誰か違う人と会う出会う必要があるのではないかと、そのような不安があったりします。この人生の意味とは何でしょうか。今最も問われている質問かもしれません。私たちが意味ということを考えると、この意味っていうのは目的とつながってますよね。 で目的っていうのは重さが出てきます。私たちの人生に価値があるもの、私たちの人生は価値があるものだろう、かと。そしてこの意味というのは、論理的になものでも考えられます。私たちの人生で起こることに意味があるのか。そしてチャット GPT にちょっとこの質問を聞いてみたわけです。 AI の答えはですね、最終的に人生の意味というのは個人的なもので、個人個人が自分で経験してきたことによって、そして見解によって見つけていかなければならないものだと。チャット GPT によると人生の意味は作るものだというわけですね。私が18歳の時に高校を卒業して大学に入ろうかなと思ったんですね。エンジニアになりたかったわけです。でもその時に心の中に、魂の中にとても大きな葛藤を抱えていたわけです。人生の意味は何なのだろうかと。大学を経験していろいろな大変なこともあって、でもそれを終わった後としても意味がなかったら、人生に意味がなかったら何の意味があるんだろうと、やる価値があるんだろうかと思いました。まあ、その後に、まあ大学を卒業して職に就いて、まあ結婚して家族ができたりして、何かまあ金銭的に豊かになったり、旅を旅行したり、でもそういうことをしても、そういうことが人生の意味、人生にもし価値がなく意味がないものだったら何の価値があるんだろうか、する必要があることなのかと思いました。まあ、いくつか賞を取ったわけですね。スポーツだったり、まあ、勉強で。でもそういうことを取っていたとしても、その時に達成した、あ、やったぞと、俺はやったぞと、できるやつだぞと思ったとしてもですね、それがなくなってしまうわけです。しばらく経つと、そして空っぽな感じになっていくわけです。でこの真実というのは、自分の人生に意味を与えることはできないということなんですね。これ第一のポイントです。多くの人は自分たちが自分の人生に意味を与えることができると思っていますが、実際には自分の人生に意味を与えることはできません。ソロモン王は970から931 BC にイスラエルで統治した王様です。とても賢くて世界一賢い人とも言われていますけれども、彼はこのようなことを書きました。伝道者の書の 2-1、 私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまた何と虚しいことか。そしてこの伝道者の書の2では、その知恵を持った大きな家を建てたり、でまあ葡萄酒を作ったり、事業を拡張したり、金銀を手に入れたり、多くの奥さんを手に入れたい、まあ、そういうことをいろいろやってみたんですね。大したこと、大して変わりませんよね、今とも。もう全て人生で欲せるものは全て手に入れたと。でも伝道者の2-9では、私は私より先にエリサレムにいた誰よりも偉大なものとなった、しかも私の知恵は私から離れなかった、私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦も喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦を振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。2-17、私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は私にとっては災いだ。すべては虚しく風を覆うようなものだから。彼はすべてを持ったんですね。家族も何でも持ってたわけです。でも意味がなかったわけです。風を覆うようなものだったわけです。そして問題はもっとあるんですね。で人生というのはもうこの成功の上に立てていくものではないんです。勝利があって、勝利があって、勝利があってってわけじゃないんです。では人生の、ま、ソロモン王やトム・ブレイディほどの人生を送ってない私たちにとって人生の意味は何なのでしょうか。 私たちは谷を通ることがあると思います。いろいろな大変な困難が状況に立ち向かわないといけない時もあります。点数がとても良くないとか、結婚生活がうまくいかない、大病かかってしまうとか、いろいろな谷の人生の谷があります。私たちの人生が思うようにいってない時にどうしたらいいのでしょうか。大体の、真実というのは、人生のことを振り返ってみると本当に人生はうまくいかないことばっかりなんですね。私たちのコントロールの外にあることなんですね。生きることも死ぬことも私たちがどうにかできることではないわけです。でも人生が今度横向きに傾いてしまった時に私たちはどうしたらいいのでしょうか。私たちが恥で苦しんでいる時に、私たちが人生のどのように進んでいるかわからない時にどうしたらいいんでしょうか。パンデミックが始まって3ヶ月後にですね、アメリカの1人に、3人のうち1人は自殺を1回は考えたことがあると統計によって示されたそうです。でこのようにパンデミックのように分からなくなってしまった時、人生がどこに向かっているのか分からないという時にどうしたらいいのでしょうか。人生に意味を与えるものは何なのでしょうか。このようにして混沌が広がっている状況では、私は18歳の時に、人生は意味がないという結論に達して、存在意味が分からなくなりました。なぜこの人生をと、生きていろいろなことをして意味がなかったとしたら、なんでそんなことをしなきゃいけないんだろうかと、でもちょっと一回立ち止まってみたいんですね。もしかしたら意味を探し求めていたら、その意味があるために作られたのかもしれません。 C.S. ルイスはこのように書きました。生き物というのは、その望みが叶えられるということがなければ望みを持って生まれることはない。そして赤ちゃんがお腹が空いたというのであれば食べ物が存在するわけである。私が何かこの世で満たされることがない望みを持って生まれたのであれば、違う世界のために、もっと違うもののために作られたのではないだろうか。私たちが何かを望んでいるのであれば、私たちがこのことを達成することができる、この望みが叶えられるために作られたのではないだろうか。私たちがこのようにして人生の意味を探し求めているときに、でも大事なことがあるんですね。意味があるためには意味が与えられなければならないんですね。誰かが私たちの人生だったり、そのどんな状況でも私たちの人生の意味というものは誰かに与えられなければいけないです。これは誰がすることができるんでしょうか。エジプトの象形文字を考えみたいなんですね。昔はいろいろなエジプトの建物だったり、発掘されたものにこのような象形文字が書いてあるんですけれども、分かんなかったんですね、何が書いてあるか。隣に座っている人が分からないように何を考えているか、俺は何を見ているのかも分からなかったわけです。意味がなくなってしまっていたわけですね。でこの学者たちは自分たちの、こういう意味なんじゃないかということを、何か付け足すことはできたわけですね。作り上げることもできたわけですけれども、そうする人はですね、確信を持ってこれがこういう意味だったというこ言えなかったわけです。でも1799年に、今ではロゼッタストーンと呼ばれている石がアレキサンドリアで見つかったんですね、エジプトの。でここに3つの言語が書かれているわけです。一番上が象形文字で、2番目がデモティックという、もう一つのエジプト語なんですね。そして一番下に古代ギリシャ語が書かれているんです。そしてこのギリシャ語は読めたわけです。ですからこれを、古代ギリシャ語を使って学者たちはエジプトの象形文字を理解することができたんです。 して20年かかりましたが、実際に書かれていることが分かるようになったわけです。実際に最初に書いた人が書いた意図を読み取ることができるようになったわけです。私たちの人生もこのようなものではないでしょうか。私たちが私たちの人生を、私たちの意味を分かるためには、私たちの作者を探す必要があるのかもしれません。私たちもこの死後のように意味があるけれども、まだそれが分からない状態なのかもしれません。ですから私たちは不安な気持ちになったりするのかもしれませんね。20世紀の終わりにドクター・ヒューモーランドと言いましたが、北イリノイ大学の哲学の学者でした。そして多くの、200人近くの哲学者に人生の意味は何だろうかという質問を掲げたんですね。で、ある人たちは、こうなんじゃないかということを、仮説を立てたり、他の人は自分たちで人生の意味を作るなと、そして他の人はもう全然意味がわからないだと、そして何人かはもし、そしていつでも分かったら教えてくれというような返事が返ってきたんですね。でこの人生の意味は何だろうという質問、そして私たちがどうしてここに存在しているのかという質問の答えを見つけるにはですね、命を与えられた人からそれを受け取る必要があるんです。バートランド・ラッセル が書いたように、私たちが神がいると仮定しなければ人生の意味と質問は無意味なものになると。私たちはこの霧のように一瞬現れて消えてしまうようなものなのです。私たちの人生の意味を知るためには、私たちは作者を見つける必要があります。そしてここでの質問は、この人生の作者なんて存在するのか、誰なのかと、2番目のポイントです。人生の意味は人生の作者からしかもたらされない。そして感謝できることは、私たちはその人にから見捨てられてしまったわけではないんですね。で数週間後に私たちはある人の、死と復活を覚えるということがあります。ある時に足が萎えた人が、癒されるという奇跡が起こったんですね。そしてペテロは、イエスの弟子のペテロがですね、このことがなされたのはイエスの名と力によってなされたものだと、そして使徒の働きの3の15にこのように書きました。命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。イエス様が私たちの人生の作者で、命の作者であります。そしてパウロはエペソでもこのように書いています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあってあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見てないで清く傷のないものにしようとされました。神は御身と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。そして私たちはここで知らなきゃいけないんですね。私たちがこの世界が存在する前から私たちの存在というものを神様は計画されていたわけです。私たちが親のもとに生まれる前から神様には知られていて、神様がどこでいつあなたが生まれるかというのを決めておられたわけです。ただの偶然で私たちがここにいるわけじゃないんですね。神様が目的によって作られたわけです。そしてとても大きな価値があります。あなたの人生は、あなたの命はとても重要なものなんですね。そして私たちが何年この人生を生きたとしても、ここで生きているのはこれから起こるための予行練習のようなものですね。 そしてナルニア国物語の終わりで C.S. ルイスはこの絵を買っています。私たちのこの人生というのは大いなる物語のカバーのようなものだと。この大いなる物語はまだ誰も読んだことがなくて永遠に続くもので、次の章が前の章よりもさらに素晴らしいものだ、だと。私たちが今生きている人生はこの次の人生の予行練習のようなものなんですね。そして私たちがこのように考えると、私たちの人生の意味というものが大きく変わってきます。この永遠の見解というものが私たちの人生に目的をもたらし、そしてどこに向かったらよいのかということははっきりしてきます。この今の人生だけじゃなくて、この先の人生にもですね、神様の永遠の目的によって私たちは作られて生きているわけです。私たちはよく、まあ、この世に捉えた生き方をしています。私はそういうふうになってしまうことが多いんですね。よく、まあ、今ここの起こっていることがどうしたらいいのかと考えています。そして多くの人は、まあ、観覧車みたいに、なんかぐるぐる、まあ、観覧車ではないです、メリーゴーランドのようにぐるぐる回ってみたい、それか、まあ、人生はカードゲームのようなもんだと、渡されたカードを切っていくだけだと、それかある人は戦いだと見ています。毎日戦うしかないんだと。あなたはどのように自分の人生を見ていますか？私たちがどのように私たちの人生を見ているかによって、私たちの生き方が決まってきます。この永遠の見解を持っているわけじゃなくて、神様が持っているこの永遠の見解ではなくて、私たちは自分がしてきたことのに苛まれていた、他の人がしたり私たちがしたことに恥を感じて生きたり、恐れを抱いて生きていることもありますね。未来がわからないわけですから。で、時々私たちは周りの人たちが私たちのことを受け入れてもらうことはできないから、この先のことの恐れだったり、周りの人の恐れだったり、恥を抱いたり、過去を見てしまったり、イエスに会って私たちがどのような人であるかというのを考えるのではなく、神様が私たちに与えてくださったこの意味ではない他の方法によって生きていることがないでしょうか。イエス様は私たちにもっと多くのものを約束してくださっています。3番目のポイントを聞いてほしいと思います。イエスは私たちが想像もできないほどの意味を与えてくださいます。イエスは私たちが想像もできないほどの意味を与えてくださいます。イエス様が来たのは、私たちが命を持って今もこれからもそれを受けることができるようにと来てくださったわけです。そしてファーストルビンが先週言ってましたが、私たちがイエス様が来てくださった私たちが生きるためなんだと。このイエス様がいるということによって私たちの人生は大きく変わっていきます。私たちの過去によって私たちは作られるところもあるかもしれませんが、イエスにあって私たちはその過去によって決まるわけでなく、過去にとらわれていくわけでなく、この地のもとへが定められる前から私たちが定められていたこの素晴らしい計画に基づいて生きることができます。大事なのは神様が何と言っているかであって、他の人が何と言っているかではないんですね。で、私たちは恐れではなく神様の愛と力によって生きる必要があります。イエス様は、弟子たちにこのように語られました。ヨハネの福音書の15-5です。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私たちがイエス様に会って生きるのであれば、私たちの人生には意味が出てきます。で、この意味というのはちょっと、イソップドアをちょっと思い出すね。キツネとブドウっていう話がありますが、ギリシャの話なんですね。実はとても暑い夏の日なんですね。そしてキツネが果樹園を歩いている時にブドウがなっているのが見えるんですね。とても美味しそうなブドウなんです。そしてちょっと上の方になってるんですね。そしてちょっと走ってきて 飛んで、でも飛えないですね。そして戻って、もうちょっと早く走って、またジャンプして、でも届かない、これを繰り返すわけです。でもこのブドウトレーは届くことができないんですね。そしてもう諦めるんです、疲れてしまって。ですから、まあダイエットするんです。まあちょっとダイエットじゃなくて、まあこの話の続きでは、このキツネがまあ歩き去って、鼻をツーンと上に向けて、どうせあのブドウは酸っぱいに決まってるって言うんですね。でここで、まあ酸っぱいブドウとかいう表現が出てくるわけですが、で多くの人はこの水ブドウのようになものが人生だと思っています。どんだけ人生の意味を探しても、どうせあとちょっとで手が届かないところにあるんだと、どうせがっかりするしかないんだと思っていますけれども、イエス様の言葉はこの童話に対して疑問符を投げかけています。私たちがイエス様に会って生きるのであれば、そのジャンプしてとブドウに届かないんではなく、私たちがブドウの木につながっているわけですね。そしてヨハネの福音書の 15-7、 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あ、11です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。ヨハネの福音書の 15-11 です。私たちがイエス様に会っていけるのであれば、グラスが半分なくなってしまっているのが半分満たされているというような感じなんですね。意味があるんです。私たちがイエス様の永遠の存在と一緒に生きていくことができます。オーガスティンはこのように書いています。私たちを起こすのは、あなたが起こすのは、あなたを賛美することに私たちが喜び、私たちの心がざわめくのは、あなたに会って休みを見つけるためだ、平安を見つけるためなのだと言っています。イエス様はこの人生の作者であります。永遠の関係のために作られました。イエス様との関係によって、私たちは永遠の意味が出てきます。そしてこの地上での人生で、私たちは神様に栄光を期するために生きているんだということがわかります。コロサイの、1-16、なぜなら万物は御子によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。そしてエペソの1-11-12、この方にあって私たちは御国に受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままに皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこの世に定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。私たちの人生の意味というのは私たちではないんですね。人生というのはイエス様とイエス様のその栄光のためにあるんです。この栄光というのはすごく難しいですね。どういう意味なんでしょうか。この栄光というのは、まず最初に神様のご性質の一つなんですね。愛であるんですね。恵みであるんです。正義であり、正しさであり、忠実さでもあるわけです。この栄光というのは重要さの重さなんですね。栄光というのは素晴らしさでもあるわけです。栄光は、小力の啓示でもあるわけです。そして御臨在でもあります。私たちがイエス様の栄光のために生きているというのは、私たちが愛を示し、優しさを持ち、正しいことをする、そういうことなんです。私たちが栄光を持って生きるというのは、イエス様のご臨在と一緒に生きるということなんです。私たちの重要さではなく、神様の重要さに示す、そのような生き方をするときに栄光によって生きるわけです。 そしてこの私たちの弱さを通して神様の強さが、力が示されるときに栄光が表されます。第2コリントの3-18、私たちは皆顔の覆いを取り抜けられて、鏡のように主の栄光を反映されさせながら、栄光から栄光へと主の同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちがイエス様のようになるときに、私たちは神様に栄光を返すことができます。多くの場合、私たちは自分たちの栄光のために生きてしまいます。特に祈りを、なんか祈るときによく分かりますね。あ、自分の仕事を祝福してください、私の人生を楽しいものとしてください、自分の学業を祝福してください、この仕事での決断を祝福してください、私の結婚生活を幸せなものにしてください、家族を幸せにしてください、人生で達成したいことをできるようにしてください、そして人生の分かれ道に来た時、神様どこにいるんだろうって聞きますよね。どうして私のことを祝福してくださらないんだろうかと、そして神様が助けてくれないというふうに感じるときに、私たちは、まあ、自己啓発の本を探しに行ったりもするかもしれませんね。ある人がですね、この整理整頓についてすごいいい本を見つけたんだけど、ちょっと見つけられないんだよって言ったことがあります。そして、まあ、同じようにこういう自己啓発の本を読んでみるとですね、まあ、自分の内側を見て、夢を見て、自分の強みを見て、目的を達成して、達成できると信じて、そして諦めちゃいけないんだと、そういう感じのことが書いてありますね。で、まあ、そういう本を読んでいると、ちょっとそれをやってみようかなと思いますよね。そしていくつかの目的を達成することができるかもしれませんが、自分の人生に目的を、意味を与えることはできません。神様が個人的なこの達成だったり幸せのために、そういうことをなんか祝福されたり、そういうことを叶えられないときに、私たちがどうしてだろうと質問するように、そうしているのかもしれませんね。私たちがこのような辛い時期を経験するのは、私たちが人生の意味は本当に何なんだろうかということが気がつくためなのかもしれませんね。私たちが考えられるよりも、神様はもっと素晴らしいものを持っておられます。神様が持っておられる計画というのは、私たちが見つけられるものよりも素晴らしいものです。そしてそれを見つけるまで、私たちの人生は意味を持つことがないでしょう。そしてパンデミックのようなことが起きた時、どうしてだと、その質問しか残りません。エペソの 2-10、 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですから私たちがパンデミックのようなところにいるときに、神様は何をしているんだと思うよりかは、神様はもうこれも知っておられたんだと安心することができます。そして神様がいろいろなものを私たちに与えてくださるときに、その理由というのは、私たちが神様にあって生きるためなんですね。神様の栄光を示すというのは、私たちが勉強していても、仕事をしていても、歌っていても、何をしていてもですね、神様のことを反映させるために、私たちはそのようなことをします。この良い福音をのメッセージを他の人と分かち合って、他の人たちも自分の人生の目的が何であるかを知るようになり、神様の栄光 ために生きるようになるためなんですね。で、私たちは他の人を捧げ、他の人に仕えて時にも神様に栄光を期することができます。他の人を人間関係に迎える時もです。ローマへの手紙15-7、こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れられなさい。私が18歳の時に、イエス様にしか自分の人生の意味はないと気がついたんですね。そしてその時に、イエス様あってしか自分は作られた目的を達成することができないという時に、私は自分の人生を明け渡す決心をしました。そしてピリピの 1-21 になったんですね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。まあ、短いので分かりやすいって、それだけじゃないんですけど、私にとって生きるはキリスト、死ぬことも益ですというのによって、パウロは自分の彼自身の人生の意味を要約しているわけです。イエス様が私の人生の意味であると。そしてイエス様のようになること、人生のこの困難を通してイエス様のになるということが人生の目的であって、どんなことがあってもイエス様のに仕えて、この永遠の目的を持って生きる、イエス様の顔と顔を合わせるその日まで、そういうふうに言ってるわけですね。パウロは自分の意味の、この完全な目的、意味をイエス様によって見出したわけです。ですからここで生きるはキリストというわけです。死ぬことも生きなんですね。死ぬということは永遠につながっていくわけです。この身体的な死に、死から私たちはイエス様に会うことができるわけです。そしてパウロにとって熱は一つだけなんです。イエス様だけなんですね。私もこのことを受け入れたときに、人生に目的が出てきました。意味が出てきました。そしてその時から私はその自分の存在意義を問うことはなくなりました。自分の人生で何が起こっているかわからないことが今でもたくさんあります。でもそのような時にも神様の主権があって、永遠の目的と意味があり、神様の知恵によって全てのことをよしと変えてくださるとしています。そしてイエス・キリストのようになるために私たちは作られているんだと。神様がイエス様にを通して与えられたこの平安、私の心の中にあります。この永遠の意味を見つける、目的を見つける、自分の人生がどこに向かっているのかを知るというのは、まず最初に自分が自分の作者であることをやめなければいけません。私たちが自分の人生の作者になろうとしていると、私たちは困難に立ち向かいます。イエス様に私たちの人生の目的だったり意味を思っているものを明け渡す必要があります。そして2番目に、イエス様に私たちの人生の目的は何なのだろうかと聞く必要があります。でも多くの人はこのことを恐れています。ちょっと意味が分からなかったりもしますよね。でも実は多くの人は、神様、これが私の人生です、あなたが与えてくださった目的は何なんでしょうかって、私の人生で起こるべきことは何なのか教えてくださいと聞くことを恐れています。祈りたいと思います。主よ、多くの時に私たちが、主よここにいますというのを恐れてしまうことがあります。あなたの御心によって私たちの人生を形作り、私の人生の方向性を示してくださいと聞くのを恐れてしまうことがあるときに、あなたの恵みによって、あなたの栄光のために私たちが生きることができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。 いくつか考えてみましょうという質問があるので、どうぞ考えてみてください。1番目、あなたは人生、自分